誰よりも思っていたと題して新井先生より説教をいただきます。先週滋賀県で起きました若い警察官が先輩の警察官を銃で撃ち殺したという事件の裁判の判決が下されました。求刑25年に対して懲役22年という判決だったようです。銃社会と言われるようなところではない私たちの国で、日常的に銃を携帯することが許されている警察官がその与えられた銃で殺人を犯したという大変ショッキングな事件でありました。私たちの国では一般人が銃を所持できるのは猟をするとか競技としての射撃を楽しむ、それを目的とする人たちの中でこれを所持することを許可された人たちだけであります。ですから銃を所持することさえ、難しいので銃による犯罪というのは決して多くはありません。一方一般人が銃を所持することが容易なところもあります。お分かりかと思いますが、アメリカ合衆国などはそのようなところであります。一般人が自分の身を守るために銃を所持する、これは権利として認められているようです。初めて渡米した時、高校2年生の時でしたが、アウトドアスポーツ用品を扱うお店に入りましたら、たくさんの猟銃が置いてあった。でそれらに混じって映画などでしか見ることのない拳銃の類もたくさん並べられているというのを見て大変驚きました。もちろんスーパーで買い物をするように銃を買えるというわけではなくて許可はいるらしいんですが、日本のように厳しくはないようです。そんな状況ですから銃が社会にあふれます。そして簡単に手に入る銃によって引き起こされる凄惨な事件の件数というのは我が国の比ではありません。銃を使った無差別大量殺人事件などが起こるたびに、アメリカでも銃の規制を強化するように求める声が上がるのは私たちのところでも報道される通りです。でも同時に銃を所持するということはやっぱり支持されています。その根底には先ほども言いましたが、自分の身は自分で守るという自衛という考え方がやはり深く根付いているからでありましょう。先日訪れましたカリフォルニア州サンノゼにある教会では、礼拝が開始されますと同時に玄関に鍵がかけられると聞いて驚きました。理由は礼拝中に誰が入ってくるかわからない、背後からそういう人が入ってくる気配があったら落ち着いて礼拝を捧げられなくなるからだというんです。どうやら最悪のケースを想定しているようです。つまり銃を持って礼拝に乱入されて背後から銃撃されればなすすべもなくやられてしまう、悲惨な結果を招くということのようです。もちろん銃社会アメリカといえども、そんなに頻繁に大量な無差別大量殺人みたいな事件はそんなにしょっちゅう起こるわけではないでしょう。でも実際に事件は繰り返される、だから自衛しなければという心理が働くのは致し方のないことなのかもしれません。またその教会では教会学校のプログラムを行っている部屋に無断で入室を繰り返した精神障害者や教会にポケットから手を出さない人がいたら、 出入り禁止にすると、そして教会にも二度と立ち入りませんという誓約書にサインまでさせると聞きました。子供の命を守るということについては特に敏感になるようで、またポケットから手を出さないのは武器を隠し持っている可能性を否定できないからなんだそうです。まあ、日本だったら考えられないという思いとともに、まあ、そこではその土地ではそれだけ神経質になる社会的な背景があるんだなと思うと、とてもやりきれない思いになりました。そもそも教会が丸々かもしれないからという懸念を抱くだけで、たとえそれまで礼拝に出席していたとしても、そういう方を出入り禁止にするということ、その判断自体がなかなか信じられないといいますか、受け入れがたい、切ない思いになりました。決してその教会が悪いというつもりはないんです。例えば銃による犯罪というのが私たちの国とは比べ物にならないほど多くて、そういう自己防衛というのは当然の課題だとすれば、そんなことで切なくなる私の考え方は楽観的すぎる、甘すぎると批判されるでしょう。でもやはりこう、残念と思ってしまうのは仕方がないところであります。そしてその教会がホームレス支援の活動に熱心で、定期的に炊き出しなどもしていると聞くと余計混乱してしまいます。なぜならそこにいたホームレスが、その支援を受けていたホームレスがポケットに手を突っ込んだまま礼拝堂に入ってきたら追い出されてしまうからです。改めて教会って何だと、私たちが犯す罪って何だと、教会やクリスチャンはそういう社会でじゃあどういうふうに振る舞えとイエス様は教えるんだと、いろんなことを考えました。でそのような思いを、まあ、抱きながら、今日はペトロのお話を読みました。イエス様と弟子たちが杉越の祭りの食事、まあ、これが最後の晩餐となりますが、その最後の晩餐といわれる食事をしていた時のこと、イエス様は弟子の一人ペトロにこうおっしゃいました。私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。まあ、前回のルカによる福音書のところで学んだところです。ペトロとしては自分が最初の弟子として召し出されて以来ずっと従ってきましたし、誰よりもイエス様に忠実に従ってきたという自負もあったかもしれない。そんな中でこんな言葉がけは複雑な心境だったかもしれません。ですから反論いたしました。ペトロは、主よ、ご一緒になら牢に入っても死んでもよいと覚悟しております。大層威勢の良い頼もしい言葉であります。これはペトロの本心だと私は思います。ところがイエス様はこう答えられました。あなたは今日鶏が鳴くまでに三度私を知らないと言うだろう。ペトロをはじめその場にいた誰もがイエス様のこのおっしゃったことの意味は分からなかったに違いありません。何のことか分かるはずがないんです。なぜならその後何が起こるか彼らには分からないからです。食事の後、イエス様は弟子たちを引き連れてオリーブ山と呼ばれるところへ行き祈り始めました。そこへイスカリオテのユダに引き連れられた祭司長や長老たちがやってきて、イエス様は捕らえられてしまいます。日中大勢の人々の前ではイエス様を逮捕することができなかった、つまり逮捕する明確な理由がなかった。もしなのにそれを強行すれば 自分たちの求心力を激しく失う、地に落ちる、そんな危険がありましたから、彼らは昼間はイエス様に手出しをすることはできませんでした。だから闇夜に乗じて、群衆のいないところで、一般の民衆がいないところでこっそり逮捕してしまうというのが彼らの魂胆であったわけです。とにかく捕まえてしまえばどうにでもなる。目的はこのイエスという男を泣き者にすることですから、偽の証言だろうが何だろうがでっち上げて口裏合わせをして罪人に仕立て上げるなどということはたやすいことだったに違いありません。イエス様は大祭司の邸宅に連行されました。その時にこの大祭司の邸宅に潜り込んだ弟子がおりました。それがペトロです。大祭司の邸宅ではイエス様に対する尋問が行われます。そこに関係者と思われる人たちがその中庭で焚き火をしながらたむろをしていました。そこにペトロが紛れ込んだわけです。これはなかなか勇気のいる行動ではないでしょうか。もし自分がペトロだったらと想像すると、これはなかなか中に入り込むことはできないと言いますか、相当な覚悟を持っていかなければならない、そんなシチュエーションだと思うんです。何せそこにいるのは敵対者ばかりです。でもペトロは潜り込みました。なぜでしょう。もうそれは誰もが想像することだと思いますが、やはりイエス様のことが気になっていたからに違いないんです。中庭にいる人たちは、おそらく下っ端あるいはその周辺にいる人たちであって、そこからイエス様の様子が分かったりイエス様を救出したりなんていうことはできるはずもないんです。でもとにかく少しでも近くに行きたいと言いますか、外にいたのでは何も分かりませんし、落ち着いてもいられない。中に入れば何か分かるかもしれない、情報が入るかもしれない。そうすれば次に何をすべきか何かひらめくかもしれない、ヒントを得られるかもしれない。そんなことを考えていたかどうか、あくまでもその想像の域を出ないんですが、まるで映画やドラマのワンシーンを見るかのような、見ているかのような、そんな緊張感漂う場面に彼は飛び込みました。焚き火を囲んでいると一人の女中がペトロのことをじっと見つめて、何かに気づいたかのように声を上げます。この人も一緒にいました。ペトロは思わず、私はあの人を知らないと打ち消します。言うまでもありませんが、見つかったら大変なことになります。自分も逮捕されるかもしれない、下手をすれば最悪の結末が訪れるかもしれないという予想もできたでしょう。緊張感はますます高まってまいります。しばらくすると他の人もペトロに対して指摘をしました。お前もあの連中の仲間だ。ペトロはまた慌てて否定します。いや、そうではない。これだけ疑われてまだ焚き火に当たっている人々の中にとどまっているペトロ、自分なら耐えられそうもないほど緊張感の高まる場面です。さらに1時間ほど経った頃また言われました。確かにこの人も一緒だった、ガリラヤのものだから。今度はガリラヤのものだという証拠のようなものまで突きつけられました。イエス様も弟子たちもガリラヤの出身です。生まれはともかく仲間と一緒にやってきたそのガリラヤのことをいろいろ言われそうな、そんな雰囲気になってきたでしょうか。ペトロは慌てて全てを否定しました。あなたの言うことはわからない。その時に鶏が鳴きました。ペトロが答え終わらない、 そんなタイミングで鶏が鳴いたんです。ペトロはそれを聞いてハッと我に返りました。そしてイエス様の方を見るんです。どうやらイエス様は見えるところにおられたようです。イエス様は振り向いてじっとペトロを見つめました。それに気づいたペトロは慌てて庭を飛び出して外に出て激しく泣くんです。イエス様がこうおっしゃったのを思い出したからです。あなたは今日鶏が鳴くまでに三度私を知らないと言うだろう。あなたは今日鶏が鳴くまでに三度私を知らないと言うだろう。イエス様がペトロにおっしゃったこの言葉、ペトロにしたらなんてことをおっしゃいますかと、私があなたを裏切るはずがないじゃないですかと言いたくなるような、そんなペトロの心のを承知の上で、でもペトロのことをよく理解したそんな言葉でありました。別の福音書ではペトロはイエス様がこのようにおっしゃったので悲しくなったというふうに書いてあるものもあります。ペトロはイエス様に認めてもらいたいと改めて思っていたのかもしれないです。ところが実際に大祭司の家の庭で焚き火に当たっていた時、お前も仲間だろうと言われたらびっくりしてしまいました。そこでバレたら自分まで捕まってしまうというのは自分にもはっきり分かったでしょう。ですからイエス様との関係は否定するんです。イエス様との関係、これを否定した。つまりイエス様との関係をペトロはその場では断ち切ったんです。しかも3度も断ち切りました。まあ、3度というこの回数は実はあんまり関係ないように思います。もう最初にすでに否定してしまったんです。その時点で関係はもう自ら断ち切っています。3度繰り返したというのは3度もイエス様を裏切ったというふうに強調している。つまりもう完全に否定した、完全に断ち切ったという意味でしょう。その時にペトロは我に返って気づくんです。イエス様がされていた自分に対する予言を、それを思い出しました。自分としてはどこまでもついていきます。関係を切らないでついていきます。とことんついていきますとそう思っていたのに、関係を断ち切ったのは自分自身でした。そのことを突きつけられたんです。自分の弱さ、愚かさ、そのことに気づかされました。気づかされたけどペトロはもうあの場所に戻ることはありませんでした。外に出て泣いた後そのままその場から遠ざかり、戻ることはできませんでした。到底戻れなかったんです。なぜなら今さらやはり私は知りませんということはできなかったし、では逆に私は確かに仲間ですと名乗り上げることもできなかったからです。ペトロは泣きながら自分自身の弱さや愚かさというようなものを思い知って打ちのめされたのでありましょう。彼の涙の中には当然自分自身への嘆きが込められていたのだと、そう思います。でも誰がそれを責めることができるでしょうか。これは仕方がないことだったのだと思います。誰も自ら進んでそのような厳しいところへ出向いたりはいたしません。そこで戻ることが誰かにできたか、戻ればそれは自殺行為のようなものでしょう。誰も戻ることなどできないんです。もしこの一連の出来事の中で何か課題があったかとすれば、それは彼が自分自身を過信していたということかもしれません。どんな状況に陥ろうとイエス様を裏切ったり一人ぼっちにはしませんと、私は最後まであなたと一緒に歩みますという、 その決心はいとも簡単に崩れたんです。ただその約束をした時は本当についていくつもりだったでしょう。本当に彼はイエス様から離れない、そんな決心をしていたと思うんです。でも人間はそんなに強くありませんでした。彼はあっさりその言葉を覆しました。これが私たちの姿なのでありましょう。私は決して裏切りません、信仰は捨てません、そう思いながらこんなことが起きてしまうんです。みんながみんなそうだというのではないんです。信仰を貫いて押し通して、これを表明して堂々と命を奪われてしまうような信徒たちは世界中に、そして私たちの国にも大勢いたことはよく知られている通りです。でもそういう方々の信仰を称えるだけではなくて、逃げ出したい弱さを持っている多くの人々のことにこそ私たちは目を向けなければならないと言いますか、私たち自身に目を向けてあげなければならない、そう思うんです。それが人間の姿だからです。ですからペトロがなぜ本当はできもしないような約束をしたのか、なぜ絶対裏切りませんなどということを言ったのか、そのことに思いを馳せるんです。確かに彼の言葉は軽薄でした。でも彼はそれだけイエス様のことをその時思っていただろう、そう思うんです。他の弟子たちはどうだったでしょうか。誰か この大祭司の邸宅に忍び込もうとした人がいたでしょうか。そうすることがイエス様への愛を示す、忠誠心を示す、信仰を表す、そういうことにはならないかもしれませんが、自分の愚かさもわからないほどがむしゃらに行動したペトロという人についてすごく愛おしくも感じるのであります。そのペトロに対してイエス様は憐れみの眼差しを向けました。私たちがペトロの立場だったらどうしただろう。肯定して捕まったでしょうか、それとも同じように否定して逃げ出したでしょうか、あるいは逃げ出した後にもう一度同じ場所に戻ったでしょうか。ペトロのように遠くへ遠くへと逃げていったでしょうか。そんなことをいろいろと想像いたします。改めて自らに問いたいのは、神様との関係をしっかり確認する意思があるかどうかということであります。私の思いを正しいとしてはいないか、身胸に耳を傾けようとしているか、自分の弱さを自覚しているか、できもしないことをできると思い込んだり、できていないのにさもできているかのように振る舞ったり、自己顕示をしてはいないか、いろいろなことを振り返って神様に生かされているという現実を自らに問う力が試されているように思いました。誰が何と言おうとも神様はご覧になっておられる。自分でいかに取り繕おうとも神様は全てをご存知なのだ。これだけは確かなのであります。三の座の教会が自分たち仲間、安心できるメンバーだけで礼拝を守っているということ、懸念があるというだけで絶縁状を乱発しているという話を聞いたとき、違和感を抱いたのは間違いありません。それが教会の姿なのかと、そのような疑問を当然抱きました。もちろんアメリカ社会について、あるいはその教会が置かれているその地域のことについてあまりにも無知ですし、日本の感覚で物事を判断しているという自覚はありましたから、教会を批判する、あるいは否定的な見方をする、それほど単細胞な発想は持っておりません。でも それに対して首をかしげざるを得なかった。ただ一つ言えるのは、もしかしたら犯罪から自分たちを守るだけではなくて犯行を犯させないという、そういう状況づくりという側面もなきにしもあらずだったのかなということです。自分たちがしていることを絶対正しいとするのではなくて、迷いながらもそうするほかない現実の中で、あとは全てをご存知の神様が良きように導いてくださるという信仰の決断は、さまざまな問題を抱える中ではありなのかもしれないというふうにも思いました。だからこそ私たちはイエス様のもとに集い、イエス様に従うその信仰の決断を日々新たにしていきたいと思います。私たち自身は弱く乏しいものです。もう一度同じ場所に戻る、それがいかに難しいことか、はっきり言ってしまえば無理だということを自覚しているものだと思います。でも神様に従いたいですかということだけを問うていきたいと思ったんです。泣くことになっても歯ぎしりすることになっても、そんな罪も全てひっくるめてイエス様は引き受けて十字架に上げられたんだ。だから私たちは安心してイエス様に従っていけばいいのだと、そのように思います。そのことに気づければ、もしかしたら晴れやかな気持ちでいつかあの場所に戻ろうと思う時が来るかもしれません。一言祈ります。至難の神様、このひとときを感謝いたします。よく乏しい私たちではありますけれども、あなたに信じ従うことが許されているものと信じて、これからもあなたと共に歩んでいくものとさせてください。そして私たちを招き、私たちの手を引き、いつも私たちの肩に寄り添っていてください。一人一人の健康をお支えいただきますように、病のところにあるもの、体調に崩しているもの、そのような兄弟姉妹たちの上にあなたの癒しの御手を豊かに差し上げてください。これより始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。